加える誠のロックンローラーでいいじゃない。この番組はロックンロールナンバーはもちろん、ジャンル洋楽邦楽プロアマ一切問わず、さまざまなかっこいい音楽をご紹介していきます。壁をぶち壊そうをテーマにお送りする番組でございます。30分間どうぞお付き合いください。この番組は R ナンバーレコードの提供でお送りします。FM ルーショナーお聞きの皆様こんばんは。はい、今夜もお待たせしました、ロックンローラーでいいじゃないのお時間です。私 CT ジャンクワールドのボーカル誠が自由に自由で進めてもらいたいと思います。はい、ということで2月も半分まで来ましたね。早いですね。まだまだ寒さは続きます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は16日のオンエア、前回に引き続きこの方をお呼びいたしました。元ソルトスライダーズのベーシストジェームさんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしく。
引き続き、
はい、
よろしくお願いします。
よろしく。
はい、前回オンエアでは去年1年をなんとなく振り返りながら、
はい、
という流れでお話をお聞きできました、うん、まずは、先月1月27から始まったジェームスバンドですが、
はいはい、
4月にねデコボコツアー2018、
はい、
スタートします。
はい、
始まりますね。
今のところね10本ぐらいなんですけど、
はい、
さらに増える可能性ありみたいな。
ありそうですね。
ありますね。一応考えてます、はい、プラス一人旅もまたやりますからね、その合間にね。
ああ、うん、なるほど、うん、
新たなところを開拓して、
いやでも、
う
ん、
そこにジェームスバンドにつなげるという。
ジェームさん、うん、あんまり東京にいないんじゃないかなって。
いや、そんなことないですけどね。
あの、うん、
意外とそんなあのお勤めしてる人に比べれば家にいることが多いんで。
そうですか、うん、はい、でこれはやっぱりあの、あ、19日か、4月19日の名古屋からスタートっていう。
そうですね、ええ、
いやすごい、ちょうどいいんじゃないですか、あったかい。
そうね、うん、ね、だから僕基本的に、冬と台風のシーズンはやらないですから。うん、
冬、
うん、12月とかやらないですからね。
ああ、なるほど、う
ん、だから4月4、5、6、7ぐらいやって、8、9は台風があるからやらないで、まあ、まあ9月のケチから10、11ぐらい。
なるほど、
だから半年間ぐらい活動は。
それいいかもしれない。
うん、そうそう、
うん、必ずね、なんか台風の、
うん、いや、そうそうそう、
もうやってきますしね。
嫌だもん、
うん、絶対に嫌だって、うん、
最近またね台風シーズンが早まってるからね、
うん、あ、
読めないよね、うん、
そうですね。あれやっぱり本当にお客さんも大変だけど、
そうそうそう、
来てくれるお客さんも本当大変だけど、
会場にたどり着くかどうかね。
そうなんですよね。
よく書いてるけど、無事たどり着くかみたいなね、
うんうん、はい。でこの今のところ、
うん、
7月の富山、
うん、
という情報、
はい、
まあ、増える可能性大ということなんですけど、
はいはい、
このツアーはやっぱり車に
でだね、うん、車かな、まあ、あと秋ぐらいにまだ他があるんだけど、それは飛行機とか、遠いとこは飛行機とかさ。
ああ、
うん、
なるほど、
うん、
車じゃどうしてもきついところあります
ね。まあね、うん、ね、でもね、浩平君のツアーとかすごいよね。
うん、
どこまでも車で、
車、
まあ、ハリーも結構車多かったけどね。
ああ、
運転手がいるっていうのはでかいよね。
それはでかいですね、
うんうん、
ああ、それは
俺が全部だからさ、
ね、
マネージャーからも、物販から、ライブハウスの交渉から、お金の計算から、歌も歌って曲も作って
全部ですね。
全部、誰か手伝ってくれる人いないかなと思ってんだけど、ただで
ただで、
そこがポイント
募集しております、ただで。
いや、でもただはね困っちゃうんで、変なやつ来ても困っちゃうからさ、大体そう変なやつが来るからさ
そうですね
儲かったらお金をちゃんとお支払いしますんで、
はい、
スタッフ募集中、
はい、よろしくお願いします、はい、でね、またね、出会いもあるでしょうね、すごい、
うん、
ね、
でまあ、いろんなね、うん、いろんなあの関係者もあり、ライブハウスの関係者もあり、お客さんもあり ね、うん、いろんな人と出会いが去年もありましたね。
そうですね、うん、はい、こちらもぜひぜひ皆さんね、うん、あの足を運んでいただきたいと思います。はい、はいはい、それではあの曲の方へ、
はい、ライブ版の中からKeep on Walkingを聴いてください。
から2週にわたりお忙しい中来ていただいております。
はい、
ジェブさん引き続きお願いいたします。はい、はい、それでこれはですね、
はい、
どうしてもお聞きしたかった、きっとファンの皆さんも同じだと思いますが、
はいはい、
なんとジェイブさんは母校の
小学校
で公演を行われたという、
はい、まあ、公演っていうとまあすげえ なんかね行動かなんかに集まってすごい生徒が全校生徒が集まってみたいな、そんな意味そういうんじゃなくて、今度中学になる小学6年生が将来どんなこう仕事どんなこと、興味を持って、うん、どんな夢を持ってとかさ、そういう課外授業的な感じで、うん、いろんな職業の人の話を聞くっていう授業だったんだよね。だから僕だけじゃなくていろんな職業の人が来て、うん、で、生徒はだから選ぶというか、
なるほど、うん、
消防士さんになりたい人は消防士さんの話を聞くとかさ、元オリンピック選手が来たらそのオリンピック選手の話を聞くとかさ、あと建築家の人かとかさ、うん、普段あんまりこう接することのないような職業の人の話を聞くっていう、真面目に、非常な真面目な
すごいですね、なんか大事ですね、素晴らしいですね、うん、そういう、うん、なぜ場所というかそういう
今の時代そんなことなかったから、うん、僕ら大体僕らの時代なんか夢なんかなかったような気がするんだよ、まあ、あの電車の先生運転手なとかそういうのあったかもしれないけど、もっとそのそれは漠然として見て夢でさ、もっとちゃんと職業としてちゃんと成り立つのか自分は合ってるのかどうかとかさ、そんなことは小学校の時考えてなかったような気がするんだよね、
うん、なるほど、
それとも俺だけかな、俺だけなんか
いや
考えてなかったのかな、
いやいや、なんかきっとね、なんて言うんだろう、今の方がこう明確と言いますか、
うんうん、そうだね、
実際にその人に話を聞いてみると か、
うん、とかあと情報があるからね、あとだからね、なんか先生曰くその夢とかそういう希望がもう近くにありすぎちゃって、
うん、
あのインターネットとかの情報とかでね、でだからそれがなんだろうな、すぐ、逆にリアルではないというか、
なるほど、
リアルは人の話を聞いた方がもっとこう、
うんうん、確かに
逆にインターネットとかだと間違った情報とかもあるだろうしね、
うんうん、
夢があるようでないというか、
うんうん、そうですね、
うん、
なんかおかしいことになってますもんね、すぐささっと調べて、うん、あこれはこうなんだ、すぐ諦めたり、
うん、そうそうそうそう、ついはい次みたいな、
ね、そうですね、うん、
あとやっぱり刺激が多すぎちゃってもう刺激に慣れちゃってるっていうかさ、
うん、なそうですね、
うん、
それは
だから、うん、これすげえって思うことがあんまないんじゃないかなっていう、うん、慣れちゃってるから
さ、でも、うん、本当にね、想像がつかないというか、ほらファンの方とね、うん、これ入り込むことはできませんから、うん、こういう場所には、
だから、ね、スライダーゾーンのノリをぶちかましてくださいとか、ね、言われたりもそういうノリじゃないから、ね、小学生スライダーゾーン知らないし、
ねえ、ロックンロールとか
やってください、金網のイントロを弾いてくださいとか、そういうんじゃない
そういうんじゃないですよ、
そういう、
ね、だから実際その絵がわからないというか想像できないというか、
うんうんうん、
浮かんでこないんですよ、
うんうんだね、うん、
例えば教室でそれを行ったのか、
そうそうそう、教室で、
教室で、
うん、いくつか教室があってさ、まあ、分かれるわけだ、生徒が行きたい教室、
あ、なるほど、
うん、
職業別に、なんかなんとなくどんな話をされたのかなっていう
ね、だから僕のところ職業がベーシストになってるんだよミュージシャンじゃなくてベーシストってなんだみたいな、まずそこだよね、
うん、
まあ、まあ音楽も関係だろうなとは思ってるんだろうけど、うん、
ベーシストって言われてもわからない人も、
うん、なんか音楽だろうなぐらいだろうね、
うんうん、それでやっぱりなぜその職業を、
そうそう、だからね、ちゃんとね、ね、テーマが決まってて、
ね、
どんな子供だったかとかね、あと、なんでその職業に就こうかと思ったかとか、目指したかと思ったとか、だどうやってそれが実現したかとか、
うん、
あと、そのためにはどんなことをすればいいのかっていうのをね、うん、こう話してくれっていうのがある、だから勝手にだから、うん、スライダーズのツアーのノリを話したいとかそういうのはできない、関係ないんで
確かに
ツアーのエピソード話してくださいなってこう書き込みあったけど、そういうノリじゃない、
うん、なんかそういういろんな職業の中で、うん、例えばそのこういう職業があって、うん、 まあ、音楽以外の方だったらこうなってこういう風に思って、うん、例えばこういう試験を受けて、
うんうんうん、だからね、資格を取ってとかね、
そうですね、そういう、う
んうん、音楽ないからね、
そうなんですよね、うん、だから その辺を
そうだよね、ただ、うん、まあ、どんな職業でも同じことは好きなことの中でもやりたいこととやりたくないことがあってとかさ、 あとその努力すれば夢は叶うってよく言われるけど、その努力する方向が間違ってたら全くこう空振りしちゃうっていうかさ、いつまでたってもこう目標にたどり着かないっていう、
なるほど、うん、それはもう一番大事な、うん、
最後は袖で締めくくったかな、うん、うん、だから最初ね、だからあのどんな小学生だったかっていうのをまずだから自己紹介的にね、まずベースっていうのはこういう楽器でね、エレキギターのちょっと弦が4本あって低音を出す楽器だみたいなとこから始まって、でその小学校出たのは47年前なんだけど、その時の僕はっていうのはまあ内気でおとなしくて目立たなくて、まあ何にも取り柄もなくて、あのなおだけこう目立たないようなね、先生にもっと積極的になりましょうみたいな、で面白いこともできるわけでもなくみたいな、
あ
しかも女の子にモテるわけでもなくみたいな、それちょっと軽くジョークをちょっと受けるかなと思ったら全く受けなくてもうね、もう必死なの、もうみんなメモしてて、
あ、
うん、僕に言ったことをね、
あそのジェームスさんが昔こういう、うん、生徒だった少年だったよっていうのも
全部メモするわけよ、
打ち切れとか、
そうそうそう、で女の子にモテなくてとそこはもう書かなくてもいいのにさ、そこもさささ
そこいいからいいから、
そうそうそうそう、まあ、もうこれはちょっとそういうなんかもう真面目にやるなってまずいなと思って、うん、
なるほど、
うん、もう真剣だから子供が、
あじゃあもう本当にもう真剣な、
うんうん、
表情で、
うん、
メモを取ると、
うん、スライダーズかましてくださいとかそういうノリじゃないんで、
でもなんかね面白い、なんか、
うん、
だって12歳でしょ、うんうん、あの小学校6年生、うん、そ
でそんなおとなしい僕が、あの母親が心配してあの府中にある中学に入れたんだけど、その中学がむちゃくちゃ厳しい学校でっていう話をして、まあ、当然まあ校則が厳しかったりとかさ、あとまあ普通にね体罰もビンタとかさ蹴りとかさ、ね、うん、普通にそういう学校だったから、そういう学校入って余計おとなしくなっちゃって、
うん、うん、あなるほど、
うん、まあ、灰色の青春時代って呼んでんだけどね、うん、そこも受けなかったね、うんうん、
そこも受けなかったんですか、
うん、もう必死
なるほど、うん、
で唯一の楽しみが、学校から帰って夕ご飯食べて自分の部屋でラジオを聞くっていうね、
うん、うんうんうん、
インターネットもさ YouTube もない時代だしさ、携帯もないしさ、そうですね、で、リビングルームにテレビが1台あるぐらいじゃない、ね、うんうん、自分の部屋ラジオを聞く、
なるほど、
でそれまでこうフォークソングとかさアイドルとかさお笑いみたいなのを聞いたのが、うん、ある日そこでイギリスのバンドローリングストーンズをなんかラジオから聞いて衝撃を受けたっていう、
うん、なるほど、
それまで部屋にね朝岡めぐみとか南沙織のポスターだったのが急にミック・ジャガーになって母親心配したっていうね、そこも受けなかったね朝岡めぐみとかミック・ジャガー知らないからさ、
うんうん、あそうですね、うん、知ってて初めて受ける、
うん、そうそう、だから、うん、そういう母親が心配して、それでもまだ周りにロックとか聞いてる人いなかったからさ、でその高校に明星高校ってところなんだけどね、入ったら、まあ、外部外から村越君が来て、はい、唯一ロックローリングストーンズとか T-Rex が好きでさ、ね、趣味が合うお友達、やっとお友達に出会えた、で村越君っていうのはエレキギター持っててさ、あと英語の歌も歌えてさ、
うん、うん、
こいつすげえなと思って、
あー、うん、
でだからあとやっぱ学校が厳しいからさ、バンドメレキも禁止だから村越くんちってギター教わったりとかさ弾けちゃうんだよ、ローリングストーンの曲とか、
あ、うん、エレキとかダメ、
バンドダメよ、
ダメなんですか、
うんうん、
あららら、
だからこっそり打ち来たりとか村越くんちってギター教わって、うん、まあ、そっからなんかあれだよね、付き合いが始まってちょっとずつこう 俳優の青春がちょっとずつ明るくなっていったっていう高校を経て、
うんうん、でいつ頃バラ色になったんでしょうか。
バラ色はどうだろうね いつ来るんだろうねバラ色ね僕、うん、分かんないんだけどそんな感じでなんか、うん、こいつといつなんかなんか楽しいなとか、うん、なんかちょっと強くなった感じになっちゃうなみたいなね、う
んうん、あじゃあそういうお話もも
ちろんもちろんそういうきっかけでラジオきっかけであと村越君と出会って、うん、エレキギターを実際えこんもう実際ラジオから聞いてるエレキの音が目の前で聞くれるわけだからね持ってんだからエレキギター村越君僕持ってないんだけど
かっこいいぜ、
うんうん、
じゃあそういうお話をされながら、うん、ジェームスさんもなんかこうちょっと
思い出したね、途中ちょっと胸詰まっちゃって、うんうん、この情けない自分を思い出して何このおじさん一人でなんか感動してんだろうみたいな思ってたのね、うん、真剣よだから
いやそう、うん、それはもう、う
んうん、情けない自分を思い出しちゃったからさ、うん、
でもよかったちょうど、ね、素晴らしいですよねこう相手にはそういう風に、うん子供たちに伝えながら、うん、また自分も振り返ってみたいなね、うん、
で大学入ったらさ、ね、みんなもうバンドとかさやってる連中だからさ、ね、すごいんだようまいんだよ、うん、どれだけ全然ギターとか弾けなくてさあで村越君はさロックンロールバンドやりたいからさギターも歌もええかロックンロールバンド作っちゃってさあ僕ブルースバンドやりたかったからさあでギターうまいやつばっかだったからベースにでそのバンドのやつはもう松田優作みたいなすごい超かっこいいやつがさギターボーカルでブルースやったから、うん、そいつ今度は村越君じゃなくてその松田優作とバンドを組むっていうね、うん、で僕はそこでベースをやるっていう、う
んうん、そういう風に
そこで一生懸命ベースをもうとにかく一生懸命今まで頑張ったことないぐらい頑張って練習して、はい、何の取り柄もなかったんだからでやりたいことも今までなかったんだからさ、うん、そこで初めてだから小学生のうちでどんなことやって俺はもう高校出てからだよね
なるほど分かりました、うん、まあこれはねファンの皆様も気になってし、うん、いたでしょうから、うんね、ちらっとお聞きしましたが、うんまた機会がありました、
ね、その倍ぐらい喋ったからね授業ではねだってどうやってプロになったかとかさ
はい、
うん、そのプロになってあと解散した後どうなったかとかさ
はい
どうやって長く続けるのどうするのかとかさ
なるほど
真面目な話、う
ん、ありがとうございます、うん、貴重なお話をちょっとね、うん、聞いてしまいました、うん、はいまず近いライブですね、う
ん、はい
お願いします
3月3日に、
はい、
横浜の野毛というところ で、
はい、
スライダーズデビュー記念トークイベントをやります、はい、そこはもうねスライダーズ時代の思い出とかあとそう毎年スライダーズ物語っていうのをやってるのね、はい、それをあったりとかあとスライダーズ秘蔵音源コーナー、
はい、
今年も秘蔵音源を披露したいと思います、はい、そして3月9日は吉祥寺のシルバーエファントで、僕のライブ、バースデーライブをやります
はい皆さん足を運びましょう
ぜひぜひ
はいそれでは今夜のスペシャルゲスト元スリートスライダーズのベーシストそしてジェームスバンドのジェームスさんでした
ありがとうございました
はいジェームスさんのナンバーでサンキュ
ー今の些細な出来事でも身を通さず「喜びでも」
この番組に対するご意見ご要望リクエストは僕らのホームページのメールボックスへお寄せください。コンタクトというインデックスの方へお願いいたします。たくさんのお便りお待ちしております。そろそろお別れの時間がやってきました。お相手はスイーティージャンクファールの誠でした。それではまた来週、バイバイ、ごきげんよう。この番組は R ナンバーレコードの提供でお送りしました。
下げ